青空 FM 第25回目。第25回目は公開収録。テーマは技術書店6となります。よろしくお願いします。今回は公開収録ということで、ゲストがいませんので、軽く私の自己紹介をした後、テーマの方、技術書店6ですね、に入っていきたいと思います。で、一応私、青空 FM のパーソナリティをやっています、ホルテと申します。今、スマホアプリの、開発をやっている IT エンジニアで、今回のテーマである技術書店6で、絵の18、岡ラボさんで、始める技術、続ける技術という技術書を、頒布します、そんな感じですね。で、今回は技術書店をテーマに公開収録ということで、サークル参加される方に宣伝なんかをする場を、作ってみたらどうかなということで、公開収録の場を借りてサークル参加の宣伝をやってみたり、気になるサークルを拾ってみたりで収録をやってみようかなと思っております。で、事前にサークル、参加される方で宣伝したい方はマイクで参加していただくか、まあ、宣伝文言があれば、DM で送ってくれれば、私の方で読みますということで、募集していたので、まずはその DM でいただいたところから、読んでいこうかなと思います。その前に一瞬、ちょっと、チャットを拾っていきたいんですけど、周一郎さんから、めっちゃ良いアイデアだと思いますってことで、いやー、そうなんですよね。私も良いアイデアだなって思って、始めたんですけど、なかなか、DM をくれる人がおらず、当日いっぱいマイク参加してくれると嬉しいなって思ったんですけど、まあ今、見ている人数を見るとそうでもなさそうなので、もう完全に気になるサークルをみんなでチャットでつぶやいてもらって、ワイワイガヤガヤできればいいかなっていう感じになっております。はい。カネさんから、まあ、それはそれで楽しいということで。まあ、そうなんですよね。この青空 FM、今最新で配信されている回で、水流さんとやったんですけど、もう1時間なんかあっという間に過ぎるぐらい楽しかったんで、まあそういうことをちょっと、新しい、なんていうんですかね、盛り上げ方というか、宣伝の仕方ということで、ちょっとやってみようかな、なんぞと思っております。では、周一郎さんの宣伝をさせていただきますね。で、じゃあとりあえずいただいた文言を読んでいきます。一応先にサークル番号を言っておくと、絵の25の、味噌トントロ定食っていうサークル名ですね。では宣伝文言を読んでいきます。はじめまして、味噌トントロ定食です。香ばしい香りが閉じ込める我々のサークルは、技術書店6で3冊の新刊で皆様をお待ちしております。1冊目は Windows 10の標準ソフトだけで本を作るです。WordPad で本を作る工程を解説した挑戦的な本です。この本自体も WordPad で作られていて最高の見本紙になっております。Windows PC があれば今すぐあなたも執筆ができる。それを証明してくれる1冊です。技術書を書いてみたいけどリビューがわからないあなた、いかがですか ?2 冊目は、ラダレニで学ぶバイナリ解析入門です。テスト用に作って呼び出されない関数をそのままリリースしていませんか?実行ファイルをバイナリハックすることでそのリスクに気づかせてくれる一冊です。環境構築の仕方からハックの仕方までを解説し、CTF の入門に最適な本になっています。セキュリティエンジニアの道を開いてみませんか?最後は Go で学ぶ Google Cloud Functions です。2019年1月にサポートが開始された Google Cloud Functions をGo で動かす方法を世界最速で解説した本です。世界に挨拶するだけでなく、Firestore 等のサービスとも連携するところまでを解説しています。ブラウザだけで実行できるので、Google Cloud Functions を触ってみたい方にもおすすめです。いかがでしたでしょうか?我々味噌トントロ定食は、当日、絵25で3冊の新刊を携え、皆様にお会いできるのを心より楽しみにしております。以上です。いやー、読んでて思ったんですけど、順番に行くと、1冊目、Windows 10の標準ソフトだけで本を作るということで、WordPad で本を作るっていうのがもう完全にパワーワードで非常に興味があるんですが、まあ、宣伝文言にもある通り、この Windows 10の標準ソフトだけで本を作るという、この本自体が WordPad で作られているっていうところが、もう非常に気になりますよね。 どんな本になっているか、ひょっとしたら本の見た目からはわかんないかもしれないんですけど、逆に言うと、わからないぐらい、他のレビューとか、ワードでも何でもいいんですけど、本を作るのを結構前提としているものと比べて、遜色ない出来にできているのであれば、いや、そんな標準のワードパッドで作れるなんてっていうのが非常に、驚きがあると思うので、いや、実際当日本を見てみるのが、楽しみですね。で、2冊目が、ラダレニ、RADARE2、数字の2ですね。で、学ぶバイナリ解析入門っていう方なんですけど、これは、バイナリハックするっていうところが、メインの本なんですかね。今、周一郎さんからも、ラダレニっていうことでコメントいただいたんですけど、ちょっと、噛みそうで危なかったんですけど、ラダレニですね。で、メインはバイナリハックということで、最近のプログラマーって言ってしまうとちょっと主語が大きいかもしれないんですが、あまりコンパイル時に最適化されることを考えたりとか、実行速度そのものを気にするっていう機会が少ないので、あとはそうですね、PHP とか、あとはワードプレスとかそうなんですけど、よく使われるものっていうのは大体セキュリティハックされる可能性が高かったりするので、そういったセキュリティ的な面を、考えると、バイナリ解析によって、使われていない関数、要はインターフェースになりかねないので、そういったものを気づかせてくれるっていうのは非常に面白いアプローチだなっていうのは思いますよね。なんか昔っていうとちょっと老害というかレガシーな感じになってしまうんですけど、この関数使ってないよねみたいな、よく、一昔前は、会社の先輩とそんな話をよくしたなっていうのをちょっと今見ていて思いましたね。で、続けて3冊目をちょっと言ってしまうんですが、Go で学ぶ Google Cloud Functions ですね。Go っていうのはいわゆる Go ラングのことなんですけど、Google Cloud Functions をその Go ラングで動かす方法を、この世界最速っていうのがパワーワードなんですけど、世界最速で解説した本ですよと。で、Firestore 等のサービス、ウェブサービスですかね、とも連携するとこまで解説しているっていうところが、すごい個人的にはグッとくる部分で。なんか、ハローワールドやって終わりとか、環境を作って、コンソールでちょっと動いたとか、ローカルで動いたっていうところだけじゃなくて、ちゃんとそういったサービスとの連携、動くところまでも、解説してくれるっていうのは非常に、嬉しいというか、読んでやれそうだからちょっと買ってみたいなっていう風に思わせてくれるのが、いい内容になってるなっていうのはすごく思いますね。で、もう一個ポイントだなって思ったのが、ブラウザだけで実行できるっていうのがまたハードルがすごい低くて、JavaScript とかそうなんですけど、Chrome とか Firefox とか Safari があれば、動かせるっていうところがすごいハードルが低くて、プログラミング言語の入り口としては非常にいいんじゃないかなっていう、実行しやすいという意味でっていう部分なんですけど、あると思うので、ブラウザだけっていうのは非常にポイント高いなって思いますね。で、ざっと説明をして私の感想を言ったので、コメントをちょっと拾っていきたいかなと思います。ミスリフさんから、飯テロなサークル名っすねってことで、その味噌タントロ定食っていうね、宣伝文章の中にもあったんですけど、香ばしい香りが立ち込める我々のサークルってことで、お隣さんってわけじゃないんですけど、私のサークルが、委託先のサークルが N18 なんで、もしめっちゃいい味噌の匂いがしてきたら、周一郎さんかなってちょっと思ってしまうぐらいの 感じですよね。で、その、ミデルさんのコメントに対して周一郎さんが、美味しいですよっていうことで、もうめっちゃ収録しててお腹が空いてくるっていう で、読み上げた宣伝文章に対して、カネさんから、面白そうなんですよねっていうことで。いやー、そうなんですよね。私も読んでて思ったんですけど、どれもすごい気になるっていうことで、感想にもさっき喋ったんですけど、非常に気になりますね。で、ミゼルさんが、アジトントロさん、チェックつけてましたっていうことで 味噌をトントロでアジトントロなのかな で、周一郎さんから、ちょっと、宣伝文言の補足をいただきつつ、 まあ、ワードパッド本については、さっき私も言った通り、まあ、ぜひ実物を見ていただきたいですということで。で、それから、ラダレニですね。RADARE2。そのバイナリハックの本に関して、ラダレニって読むんですよって話と、まあ、メインはバイナリハックですっていうことで。で、エビチキさんから、香ばしい、標準ソフトだけでそこまでできるのかっていうことで。まあ、やっぱりこういった部分の宣伝をすると、あ、なるほどっていうことでやっぱり刺さる方多いと思うんで、まあ、こういったことをやってやっぱり良かったなっていうのはありますね。で、水流さんから、青空 FM の第23話でもラダレに挙げてました。読み方分かってなかったですけど。23話を収録した時点ではなんか、レイダーとか、なんかそんな読み方かなみたいなことを言ってましたね。で、周一郎さんから、バイナリーハックというか、ラダレニのところで、使ってない関数とかの、話の補足で、マルウェアの発見とかにも使われますよとか、テスト用関数とか危ないですよね、ってことで。そうですね、テスト用関数とか確かに危ないですよね。なんか、負荷テスト用の関数とか、もし残ってて、100万件とかデータ登録しちゃいますみたいなのを外から叩かれたら、めちゃめちゃ危ないですよね。で、T 小林さんから、ラダレニ初めて知った、ということで。いや、そうなんですよね。僕も、さっき23話前回の収録の時の話もしましたけど、全く知らなかったんで、びっくりしました。続けて、周一郎さんから、3冊目ですかね。Go で学ぶ、クラウド、Google クラウドファンクションズの補足っていうことで、まあ、サンプルソースより丁寧にバリエーション豊かに解説しておりますよ、ということで。いやー、非常に楽しみですね。ミゼルさんから、GCP アカウントを作ろうかと思う一冊、括弧になる予定っていうことで、いやー非常に私も気になります。まだクラウド的なところって AWS しか触ったことないので GCP アカウントをこれを機に Google クラウドプラットフォーム始めってことでこれを機にちょっと始めてみたいなっていうのは思いますね。あと周一郎さんから味噌臭がしたら我々ですねっていうことで、そうですね、味噌本当にでも香ばしい味噌の匂いしたらちょっとあれですけど、あ、水流さんから、最初、味トントロって私が読んじゃったんですけど、あれは単に味噌のそば消えただけですね。味噌トントロさんってことで、はい、っていう感じですね。じゃあ、一通り、周一郎さんの味噌トントロ定食さん、サークル味噌トントロ定食さんの宣伝は終わったので、次、カネさんから、じゃあ、宣伝の方をお願いしましょうか。
はい、どうも、こんにちは、カネと申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、もういいっすよ。
あ、もうなんか、やっちゃっていい感じですか。
はい、どうぞ。
あ、どうもどうも。はい、どうも、金と申します。はい、それでは、じゃあ、ちょっとせっかくなんで、我々のサークルの、まあ、本の紹介をさせていただきたいと思います。我々、グロースファクションはですね、今回、技術書店6で、挫折論への招待という本を、販売いたします。で、この挫折論への招待っていう本が、まあ、どんな本なのかと言いますと、まあ、我々は、もともと前回の、技術書店5で、まあ、成長ジャーニーという本を、まあ、出しました。で、じゃあその成長ジャーニーっていう本を出した次に何を出せばいいんだろうかって考えたときに、まあ、成長っていうもの、まあまた挑戦っていうところには、まあ挫折っていうものが付き物なんじゃないかなと。何かに、まあ成長していく過程であるとか、あとは何かに挑戦しよう。そう思った時には、やはり挫折してしまうっていう不安みたいなものが、まああると思うんですね。で、我々はその挫折をしてしまう恐怖というものに、まあそれに怯えてしまい、一歩が踏み出せなくなる。まあそんな人がですね、いたらちょっとなって思ったんで、そのお守りとなるような、まあ、そんな本になるように、今回、挫折論への招待という本を書きました。で、これって、まあ自分自身が今、挫折しそうだなとか、成長したいなって思ってる以外にも、誰かの挑戦を応援したいであるとか、まあ例えば部下の方が、まあちょうど4月になって、新入社員の方が、まあ入られたと思うんですけども、まあ5月病とか、まあまさに挫折ですよね。まあそういうタイミングで、この挫折論への招待を読んでもらえれば、あ、まだ頑張れるかなってなるかなと思うので、まあ、もしなんかここにおられる方で、まあ、また聞いている方で、 まあ、チームのマネージャーとか、まあ、何人か部下がいる方は、まあ、その部下全員に買うとかっていうのも、まあ、おすすめしている、まあ、一冊でございます。はい。で、サークルの場所は、佐渡03。位置的には、もう、あれですね、入場したところからは結構奥の方になるんですけども、ずっとこう、進んでいただいて、壁のサークルになっております。あの01から03、あの、親方さんとか、港川さんとか、もちこさんとか、っていうところの、まあ、ラスボスと呼ばれる壁サークルの、まあ、隣くらいにいる。そんな感じのところにいます。はい。っていうのが、まあ、ざっとした説明ですが、どうでしょう。
はい、ありがとうございます。まあ、せっかくマイクで参加していただいてるんで、なんかそれ、挫折論への正体についてちょっと話をしたいかなって思いんですが、いいですかね。
はい、いいっすよ。
今回そのグロースファクション5人の方々が書かれている以外にも、25人でしたっけ？あ、24人か。
はい。
寄稿をお願い。
24人。はい。
ですよね。
はい。
で、なんと、この挫折論への正体の、タイトルの元ネタにもなっている、ひろき大地さん。
エンジニアリング組織論への正体ですね。
うん。を書かれているひろき大地さんにも、寄稿をお願いしていると。
はい。我々、うん、そうですね。なんか我々の本、一応なんかこう、そこらへん、その時期に有名になった本を、ちょっと、パクると言ったらあれですが、もうちょっと、まあ、参考にさせていただくってことをやっておりまして、で、ちゃんと、その元ネタの方にも許可を取っているっていうのが、一応こう、大切にしているところで、まあ、その流れで、まあ、ひろきさんにも、ちょっと挫折に関する、まあ、寄稿をいただいたということです。
なるほど。で、まあ、その方々の、話、まあ、中身まで喋っちゃうとちょっとネタバレになっちゃうんで、あれですけど、傾向としてとか、カネさんが原稿を読んでみて、これはちょっと面白いなとか、気になるなとかっていう部分あったりするんですかね？
そうですね。まあ、やっぱりいろんな人がいるっていうのが、やはり面白さだと思っていて、
うん。
その、やはり24人それぞれの挫折っていうのを知れるっていうのは、まあ、面白いポイントだと思います。
結構、皆さん、あれですか、挫折っていうのがいろいろある中で、そこからやっぱり立ち上がっていくというか、前を向いていくっていう部分が、もう、それぞれ皆さん違う感じですかね。
ああ、そうですね。まあ、ただ、まあ、方向性としては、やはり今、頑張ってる人が多いっていうのはあります。
うん。
まあ、挫折して、ちょっともう、うまくいかなくて、今もうまくいってないんですって人は、まあ、そもそもちょっと気候とかっていうところにならないと思うので、
うんうん。
まあ、ちょっと言ってしまうと生存バイアスみたいなところはかかってるかもしれませんね。もしかすると。
まあ、でも本なので、なんだろう。よっぽどそういうテーマじゃない限りは、なかなか、うん、そこで先がないっていうだけの本には多分ならないと思うんで、まあそこはそういうもんかなって思ってみんな買うとは思いますけどね。
そうですね。まあなので立ち直り方がわかるっていうのがわかりやすい言い方かなと。
うんうんうん。
うん、
結構そのあたり立ち直る部分を、人それぞれに、背景があって、状況があって、そこから立ち直り方があってっていう、ある種ストーリーだったりとか、ノウハウだったりとか、スキル、技術的なところを知れると、読んでるこっち側が勇気づけられるっていうか、あ、なるほどな、すごい頑張れそうとか、やってみようとかっていう部分が、すごく湧いてきそうですよね。
そうっすね。まあ、なんか、多分、やっぱりこう、24人分の寄稿プラス、まあ、我々5人もちゃんと書いているので、どこかしら刺さるものはあるのかなと、思ってます。
なるほど。ありがとうございます。じゃあ、せっかくコメントいただいたんで。
あれじゃないですか。コメント欄にいる方からなんか質問とか受け付けるとかどうですか。
あ、なるほど。じゃあ、
なんか聞きたいことがあれば。
せっかくカネさんいらしてるんで、質問とかあれば、チャットをしていただけると嬉しいです。ちょっと時間稼ぎも兼ねて、今書かれているコメントをいくつか拾ってみようかなと思いますと。
はーい。
で、周一郎さんから、買いました、成長ジャーニーとか。
ああ、ありがとうございます。
やっぱ前回、技術書店出られた方で、成長ジャーニー買われた方、いっぱいいると思いますよね。 まあ私も買ったんですけど。
そうですね。そうですね。いや、ありがたい、ありがたい。
で、次、T 小林さんから、成長ジャニーが良かったので、今回のザ・セトラへの招待も期待ということで。
はい。ぜひ期待しててください。もういい本なんで。うん、
いやー、なんだかんだあと1週間ですからね。楽しみ。
そうなんですよね。
次、じゃあ水流さんから、メンバー全員に買うのもいいけど、牛書店6人行かせるという方法もっていうことで。
あ、確かに。うん、確かにそうっすね。うん、はい。なので、明日出社したら、皆さん、挫折論の正体を買いに行くだけでもいいので、牛書店6に来るように言いましょう。それがいい。
他にも一応サークル主の方いるんで、他にも。
まあまあまあ
。はいはいはい。まあまあまあ。
そうですね。だからそのついでに他のところを見ればいいじゃない、
うん、まあ逆かもしれないですけど。で、まあちょっとこのコメントを見て思ったのが、よく IT エンジニア的な文脈でいくと、勉強会に行った時に、まあ、誰かが報告書書いたらいいよねみたいなことを行かない人ほどよく言うんですけど、ぶっちゃけあんまり報告書書かれたの読んでも意味なくて、っていうのはやっぱその現場に行って、現場にっていうのは勉強会の、現地に行って、そこの熱量だとか空気感だとか、まあ参加している方、登壇されている方と話をするっていう、この経験自体が実は一番重要なんじゃないかなって思うことがあって、まあそういった視点でいくと、牛書店6で、買ってきて配るっていうのももちろんいいんですけど、実際に、牛書店6で、本を買いに来て、こんだけいろんな本があって、サークルさんがいて、参加者がいて、まあ、運営の方がいてっていう、あの感情を味わうのは本当に効果あるんじゃないかなって、そういう意味で思いますよね。
うん、そうですね。やはりまあ、体験することの大切さってあるかな。あとまあ、空気感は行かなきゃわかんないですよね。
うん、いや、本当そうなんですよね。で、ちょっと時間稼ぎしていたら、質問が来たので、読んでいきたいかなと思います。水流さんから、挫折論と最初に議題が出た時の、GF 内、グロスファクションの中
です、ね、
うん、中で反応を知りたいっていうことで、どうだったんですかね。
あ、なるほど。そうですね。まあ、今回、技術書店6に出すときに、まあ、一応グロスファクションのメンバーで、まあ、何を出そうかって話は、まあ、実際あったんですね。で、うん、その話の中で、まあ、いくつか、まあ、候補は実はあって、で、その一つに、まあ、フォルテさんが今回書かれるような続ける技術みたいなこともちょっと案にはあったんですよ。
うんうん、
まあ、なんか成長ジャーニーでなんか登壇してみなさいよとか、 LT やってみたり、ツイッターやってみたり、ブログやってみたり、アウトプットしてみましょうよを、まあ、続けるっていうところを、まあ、なんかフォローする本書こうかなみたいな話も出たんですけど、ちょっとメンバーの一人のユノンさんという方がなんかそう、やはり成長するとかやっていく中でつまずくことってあるよね。で、それが結構成長の阻害要因なんじゃないかな、みたいな話になり、それを聞いた時に他のメンバーも、あ、確かにそれでかいんじゃないかという話になったので、結構その挫折論っていうのに対してメンバー全員は、あ、いいかもっていう反応はしました。
なるほど。なんかすごい前向きな感じで、なんていうんですかね、決まったって感じなんですかね。
そうですね。なんか、意外と抵抗なくというか、良いテーマだな、と思いながら、やりましたね。選びました。
なるほど。まあ、ちょっと次の質問にも、あるんですけど、周一郎さんから、挫折を外に出すことに抵抗はなかったですかっていうことで、なんか決まったのはすんなり言ったけど、書くのどうだったのかなっていうのはちょっと気になりますよね。
なるほど。そうですね。まあ、でも比較的、まあ、特に、我々のサークルメンバーは自己開示は結構する方のメンバーが多いで、あまりこう抵抗なく自身の挫折とかっていう話に関しては、まあ、出せる人たちではあったんですね。なので抵抗はなかったんですが、ただいや私自身こう本を書いてるときにあんまりこう目立った挫折をしたことがないっていうのがあって、なんかそこが書きづらかったなっていうのありますね。
なるほど。なんかその、直接この話題を5人の中でしたことはないかもしれないんですけど、書くのが遅いというか悩まれているメンバーの方とかいなかったんですか？
いや、私ですね。
まあでもそれは別に。いやもう、うん、
なんか、あれですよ、今回の挫折ロイの正体、核の挫折仕掛けます。
それ書いた方が良かったかもしれないですね。
それ書くためには今回落とさなきゃいけなかったんで、マスキーが。
確かに。なるほど。じゃあ。
そうですね。まあ、うん、なので、そこの部分がちょっと大変だったっていうのはあるかもしれないです。
なるほど。じゃあ次の質問行って、T 小林さんから、元ネタであるエンジニアリング組織論への招待の著者、ひろきさんに今回の挫折論の許可、カッコプラス寄稿を依頼された時の反応とかってどうでしたっていうのが来てますね。
ああ、これなんですけど、ありがたいことにすごく、まあ、快諾していただいて、
うん、
まあ、本当に素早く、あ、いいよと言ってくださり、まあ、そのタイトルの本の名前を使うこともそうですし、まあ、寄稿に関しても、快く受けていただいてですね、本当にありがとうございますっていう感じ。
いや、なんか、さすがって言っちゃうとあれですけど、すごいですね。
まあ、でもこれはでも、あれですね、ユノンさんが一緒に EM.FM をやっているっていう関係性もあるのかなと思っていて。やはり、そこの関係性がなせる技かなと思い。
そういう意味で言うと、前回の成長ジャーニーの時に、改善ジャーニーの、著者のお二人、まあ、お一人かもしれないですけど、話をされた時の方が、ちょっとハードルは高そうなイメージがありますね。
そうですね。まあ、その時、もうでも、TV さんとかはすでにお会いしていたらしくて、比較的、まあ、そこもスムーズに許可をいただけたかなと思ってます。
うんいやー、すごい。グロースファクション、パナイっていうのが、あるっていう感じですかね。
いや、ありがたいことだと思います。
じゃあ、今のところ最後の質問なんですけど、周一郎さんから、ぶっちゃけ壁サークルの現在のチェック数を教えてくださいということで、気になります。
お?ですね、どのくらいだったかなー。
これあれですよね。権限を持ってないと分かんないから、今パッと出てこないかもしれないですよね。
ちょっとなんか、チラッと調べとくので、
はい。
後で。
はい。じゃあ
後で回答します。
拾ってこれたら後でということで。じゃあ、先に進む前に、ちょっとチャットの拾うのを続けていくと、ミゼルさんから、挫折論への招待について、まあ、寄稿、24人とか頼んだっていう話の流れで、自分24人のうちの一人ですっていうことで、そうなんですよね。水流さんも寄稿されているということで。いやー、すごいですね。
あ、そうですね。ありがとうございます。
で、あとは、T 小林さんから、24人もいると自分に合った挫折も見つかりそうっていうことで。そうですね。やっぱり、さっき話の中でも出ましたけど、自分と同じ経験とか似たような経験をしている人がいるっていうと、仲間意識っていうとちょっとチープな感じがしちゃうんですけど、実際そうなってみるとすごい心強いというか勇気が出るってことはあると思うので、すごい良さそうですね。それから、周一郎さんから、今頑張っている人たちの挫折か、ということで。そうなんですよね。24人の方、結構知っている方、私も多いんですけど、挫折されたんだっていうところが結構、パッと思ってしまうことは正直あったりして、まあ、グロスアクションのメンバーもそうなんですけど。
そうですね。まあ、なんか、まあ、有名な人でも、今頑張ってる人とか、今すごい、いろいろやられてる方でも、やっぱり過去には結構挫折したりとか、辛かった経験っていうのは、まあ、みんなあるんだな。逆にそこを勇気に持ってほしいんですよね、読んだ人にとって。今こんなにすごい、強いように見える人も、過去には大変な時期もあって、でもそれを乗り越えたからこそ今があるんだ、みたいな。そんなところは感じ取ってほしいなと思ってます。
そういう流れで、エビチキさんから、まあ、ヒロキさんでも挫折するのか、っていうことで。いややっぱそう思っちゃいますよね。
いや、でもなんか、いや、そうなんですよね。どんな人も、やっぱり、あるんじゃないかなと思います。
っていうとこぐらいですかね。あ、で、最後の質問だった、壁サークルの現在のチェック数を教えてくださいの質問に対する回答で、チェック数は、150ぐらいでしたということで。
はい。今のとこそのくらいでした。
はい。1週間前でってことですね。
なんか、まあ、ちょっと伸びが悪いなと思いつつも、
ちょっと別の、まあ、ポッドキャスト、親方 AM っていうところでも話したんですけど、今回サークルリストの並びが、グロスファクションを含め、サのサークル、サのサークルの人は一番下なので、ちょっとなっていうのはあるって話はしましたよね。
そうですね。なかなかそこまで見られないのかなっていうのもありつつ。
はい。難しいとこっすね、
はい。まあでも、きっと、当日の直前とかで増えるだろうなっていうのと、まあ、あと当日来てもらえれば、きっと手に取ってもらい、まあ、あと話をすれば買ってもらえるかなと思っているので。
公式のブログにもあったんですけど、当日チェックした本を買ったのは3割ぐらい。で、7割は、ブラッと行って見たところで、チェックしてないけど買ったっていう情報もあったりするぐらいなんで、まあ一つ、チェック数は一つの目安っていう感じがやっぱり強いですよね。
そうっすね、そうっすね。まあそこは、まあそうですね、実際来る人が多分1万人とかを超えてくるので、全員が全員チェックをちゃんとしてるかっていうとそんなことないと思うんで。
っていうところで今、チェックの話も出たんで、グロスファクションの話はここまでにして、次の、サークルリストの方に行きたいかなと思います。カネさん、どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
引き続きチャットで、参加していただきたいなと思いますので、この気になるサークルがあれば、なんだろう、話題に取り上げてほしいとか、このサークル宣伝してほしいっていう人があれば、ぜひぜひ行っていただければなぁなんて思います。で、チャットで今のところこのサークル気になるみたいのがないので、あと30分ぐらいかな。まあ、弱ぐらい時間が許す限り気になるサークルを個人的に拾っていきつつ、チャットがあればそっちを話していこうかなぁなんぞと思います。で、いう時間稼ぎをしたら早速カネさんからチャットが来たので拾っていきます。01親方プロジェクトさんですね。親方さんのサークルは今回8冊かな？でそうです。一応ざっと上から読むと、ワンストップ勉強会、ワンストップ合同誌、で、委託でエンジニアの成長を応援する本、そしてワンストップ見積もり、技術同人誌を書こう、アウトプットの進め、ワンストップ転職、レーザープロジェクターを作って学ぶ、あ、これなんて読むんだろう、アーディノって読むのかな、あと ESP32、そしてレーザー本総集編の8冊ですね。で、この親方さんの本、合同誌が多いんですけど、今チャットで参加していただいている方の中にも、何人か、寄稿されている方が、参加されている方が多いので、カネさんとか、水流さんとか、いらっしゃると思うので、ワンストップ勉強会とか、エンジニアの成長を応援する本を、手に取っていただければなと思いますと。で、エンジニアの成長を応援する本なんですけど、これ今回委託になってまして、エンジニアの登壇を応援する会という、コミュニティが、書いた本ですね。で、今回それを親方さんのブースで、委託という形で出しますっていう内容になっています。で、それから、ワンストップ見積もりっていう、見積もり、IT エンジニアがよくやる見積もりっていう業務に関しては、もうこれを読めば OK っていう本があるんですけど、このワンストップ見積もりに関しては、私も、なんていうんですかね、第4章で参加していますので、ご興味があればぜひぜひ手に取っていただければなぁと思います。あ、そして、ちょっとチャット拾うんですけど、エビチキさんも、コラム寄稿したということで、勉強会だったかな、に参加されていたと思うんで、ぜひぜひ手に取っていただければなぁと思います。で、それから、ちょっと私が読めなかった、レーザープロジェクターを作って学ぶ RD の ESP32 っていうですね。RD のって読むんだよっていうことが、周一郎さんから、ツッコミが入っておりました。ありがとうございます。それから、次、チャットが続けてきたんで拾っていきたいと思います。スポンサー枠ですね。スの01、ホークウェルさん、ハッシュ、また出たな。ホークエルということで、 ゼロから始めるアウトプットライフ、エルコと僕と時々ロボということで、サークルというか表紙が結構可愛い感じの本なんですけど、アウトプットに関する成長漫画ですかね。有名エンジニアご本人視線ありって書いてありますね。気になる。で、ミズルさんからは参加する勉強会でお世話になっているので、ホークエルさんということで、いただきました。スポンサー配布ってことはどうなんだろう？無料なのかな？ちょっと値段書いてないですけど。スポンサー枠って、技術書店6の会場に入ったすぐのところがスポンサーのブースになっていて、いろんなスポンサーのブースが、左右、通路の左右に並んでるって感じなんですけど、そこで多分もらえると思いますので、興味ある方はぜひぜひ、見に行っていただければなーって思います。というところで、今チャットに何も流れてきていないので、私が気になっているところを適当に拾っていこうかなと思います。もう完全に私の趣味で行っていいってことなんで、早速行くんですが。E-01、東京電機大学電子技術研究部っていうサークルがありまして、まあ、完全にこの表紙に写っているニキシー館に惹かれたっていうのがあるんですが、実はこれ、前回初めて参加した技術書店5で、私、買った記憶があります。読んだ記憶がちょっと曖昧ですが。で、電子工作を中心とした部品の製作物紹介ってことで、東京電機大学の電子技術研究部っていう部活の、なんていうんですかね、部法っていうんですかね、話になるかと思います。いわゆるハンダゴテとかを使って、電子工作をするのが私結構興味があるというか好きなので、今回もちょっと、私売り子で参加するんですけど、時間があればちょっと覗いてみたいかな、なんぞと思っております。で、まだサークル上げてくれがないんで私の趣味で行くんですが、E-02神田部品ということで、神田部品さんは、6冊ですかね。技術部ならわかるアナログコンピューター、ラブサーキット編。それから技術部ならわかるアナログコンピューター2サーブ編。同じく3レシーブ編。同じく4ラリー編。2本目から始めるアナログ電子回路。同じく2ということで。結構シリーズものが多そうなんですが、なんでしょうね。ラブサーキット編はまあなんとなくあれなんですが、サーブ編、レシーブ編、ラリー編っていうのがちょっと面白いなぁと思いつつ。そして、バレーかなって思ったらこれ、表紙がテニスなんで、テニスの、サーブとかレシーブの話っぽいですね。で、こちらも、いわゆる電子工作系の、話で、アナログコンピューターの話の同人誌が多そうですね。微分方程式を解くとか、こう、アナログ回路、デジタル回路混在のハイブリッドアナログコンピューターとか、非常に個人的にテンションが上がる言葉がいろいろ出ている気になりますね。では、チャットで、ここ気になるよっていうサークルの、もらったんで、そちらに行きます。UNO70、あのけんさんですね。今回は一冊、プリンを守る技術ということで、M5 スタックで始めるロボット開発の世界ということで、プリンを守るためのデバイス、プリンアラートを通して M5 スタックでロボットを開発する技術や、LINE ROS2 連携など、IoT に関わる技術の習得ができますということで、いや、結構表紙も可愛い感じなんですけど、この、Twitter でちょっと動画とかを見させてもらったんですけど、あとサークルページにも一応画像がついてますね。ついている通り、お皿に乗っかってるプリンとかを守るために、M5 作家が活躍するみたいな、非常に面白そうな本になっていますね。そして次、ちなみに今、プリンアラートの話を挙げていただいたのはカネさんからですね。次、水流さんから、いただいたのが、E-17、肉と鍋ということで、技術書店でサークルを回った時に、まあ、いろんなサークルがあるんですけど、生のお肉の写真をドーンと出しているブースは、まあ、おそらくここだけなんじゃないかなって思うんですが、肉と鍋さんですね。今回は3冊ですかね。ラストエンベデッド入門。ラストは RUST ですね。 それから、エフェクティブ肉と酵素、3冊目が低温調理器自作入門、まあ、第2版ということで、もう肉と鍋っていう名前と、まあ、その肉の写真から、連想される通り、前回優勝点5で初めて出した本が、このエフェクティブ肉と酵素っていうことで、まあ、酵素で肉を柔らかくしてみませんかっていう感じの内容から始まることが書かれているんですけど、まあ、正直この技術書を買いに来た時に、表紙全面になんかバラ肉の、あの豚肉かなんかの、切った肉がバーンと乗っている写真が載っているのを見ると非常にグッときますよね思わず笑ってしまうというかありますよね。で、今回の新刊は、ラストエンベデッド入門ということで、ラズベリーパイや OS アライブレを用いずに起動し、制御する、いわゆるベアメタルをラストにより実装する解説書っていうことで、ラズベリーパイとかをラスト RST で、操作する関連の本みたいですね。ラズパイも、触ってみたいなと思いつつ全然触れていないんで気になりますね。そして次、じゃあおうかな。周一郎さんから、サークル番号が N07、大須屋ということで、大須屋は AUTH ですね。オーソリケーションの大須のことですね。で、今回は一冊、雰囲気で、OOS 2.0 を使っているエンジニアが、OOS 2.0 を整理して理解できる本ということで、OOS 2.0 に関して、スコープとは何ですか？オーソライゼーケーションコードは何が行われた証ですか？ウェブアプリケーションの場合、どのフローを使うべきですか？まあ、こういったことに関して、回答できるようになるっていう本ですかね。OOS に関して。OOS 自体何っていうところもあるかなと思うんですが、あ、書いてありますね。一応この本の中に、OOS とはっていうのを書いてあるんで、まあ、ざっくり私もあんまり理解してないんですけど、まあ認証系の、技術だと思うんで、セキュリティとかにちょっと興味があるとか、逆に今まで全然セキュリティとか意識してなかったなーって人がいたら、ぜひ読んでみるといいんじゃないかなーって思いますね。まあ、私もご多分に漏れずそういう感じなんで、読んだ方がいいかなって今自分でも思いました。で、次、カネさんからいただいたところで、ケノ76、いちご屋さん。今回は一冊で、これで簡単 IT エンジニアが実践するキャッシュレス時代の資産管理ということで、サークルカットが、ラケットで、テニスのラケットで、何かを叩いている写真に、俺はたった今からレシートを捨てるっていう、まあ、テニスっていうか手に犬かもしれないですけど、みたいな画像になっていて、下に注釈でフィンテックで資産管理する本ですって書かれているのが非常にグッとくる感じなんですけども。本の内容にとしては、これで簡単 IT エンジニアが実践するキャッシュレス時代の資産管理という本の内容としては、いかに最小限の努力で自分の家計や資産を可視化するか、っていうことに関する、知見の共有本みたいですね。資産管理やキャッシュレス決済の活用法手法についてご紹介しますということで、結構興味ありますね。意外と紙とノートというかレシートとかで家計簿つけたりなんてこともやられている方いろいろ、たくさんいらっしゃるかと思うんですけど、今いろんな、サービスがいっぱいあるので、クレジットカード以外にも、電子決済のサービスだったりとか、ネット上で、クラウド上で家計簿をつけられるサービスなんかもありますので、そのあたりの話が出てくるのかなっていうのはありますね。そして、次、水流さんから、サークル番号、9-10、しがないラジオということで、しがないラジオのお二人が、それぞれ本を出されるってことで、今回は2冊ですね。チーム開発1年目の教科書、チーム開発で疲弊しないためのツールとマインドセットということで、こっちが、ズッキーさんだったと思います。ウェブ開発の現場に新しく参加するエンジニアが、チームの中で楽しく仕事をするために役立つノウハウをまとめた本ということで、オンボードに関する話ですかね。新しくチームに参加したときに、早く 戦力というか業務に入っていけるようにチーム開発っていうところにフォーカスを当てた本ですかね。それからツール、チャットツールとか GitHub の使い方、レビューの活用ですよ、コミュニケーションみたいなヒューマンスキル的なところもあるんですね。非常に気になる本ですね。で、2冊目が、非エンジニアのための JavaScript、仕事を楽しくする簡単プログラミング入門ということで、こちらが、ガミさんが多分書かれた本ですかね。プログラムを自分で書ければもっと仕事でできることが増えると漠然と思っていませんかということで、非エンジニアがプログラミングを学ぶ理由だったりとか、プログラムを書かずにできる業務効率化、あなたはどんなプログラムを書くべきかなどなど、普段プログラミングとかプログラムを書いていない人向けの本ということですね。JavaScript に関する紹介かなって思ったんですけど、プログラムを書かずにできる業務効率化なんてところもあるんで、プログラミングなんてって思ってる非エンジニアの方も、効率できますよっていうところはすごい刺さると思うんで、これは気になりますね。そして、非常にありがたいことに、サークルをどんどん上げていただいているんで、バンバン読んでいきますね。カネさんから、お隣さんということで、サークル番号、サロン02、くるみ割り書房さん。くるみ割り書房さんは2冊ですね。リアクト、タイプスクリプトで始める辛くないリアクト開発第2版。それからリアクト、タイプスクリプトで極める現場のリアクト開発ということで、リアクトとタイプスクリプトに関する、JavaScript の本ですね。1冊目に挙げたタイプスクリプトで始める辛くないリアクト開発は、ギル書店5で、頒布されて、通算1000部も達成した、リアクト入門書の増補改訂版ということで、まあ、第2版ということですね。使用技術もすべて最新のものも置き換えて、リアクト 16.8 に対応してますよっていうことです。ほぼ新刊と言っていい内容ということで、まあ、進歩の早い JavaScript を界隈、フロントエンド界隈からすると、その速度に合わせて、新刊が出るっていうのは非常に嬉しいですね。しかも、増補改訂版なので、多分新しい部分だけじゃなくて、もともと最初から書かれている部分も書き直してっていう意味だと思うので、これは、今回初めて知った人も、こっから買えばいいっていうのはすごく嬉しいですね。で、2冊目の方のタイプスクリプトで極める現場のリアクト開発は、今、話をした、辛くないリアクト開発の続編で、リアクトでチーム開発をするために、必要な考え方やツールについて解説しますと。インストールや初期設定、実際に使いこなすコツまで、経験者と初心者エンジニアの会話形式で丁寧にフォローしていきますと。いいですね。この、初歩とか、基礎を本で学んだ後に、じゃあ現場でどう使うのとか、みんなでやるとき、チームでやるときどうすればいいのっていうのは結構、悩むところだと思っていて、まあ、チームに、すっとそれを説明するとか、やってほしいなって伝えるときに、こういった本が物理的に一冊あるとこれ読んどいてって言えるのはあると思うんで非常にいいですね。それから漫画までいかないんですけど、会話形式で、丁寧にフォローしていきますっていうところが非常に、わかりやすい工夫をされていていいなーって思いますね。そして、次、水流さんから、表紙替えしてしまいそうっていうことで、あ、もうこれ、開いた瞬間にちょっと今、ニヤニヤが止まらなくなってやばいんですけど、サークル番号が、ケノ70、シャンノースさんですね。なんて言うんですかね。なんかゼロカスタムな感じの表紙で非常にグッときますね。本としては2冊、ユニティ初心者が半年で推しの VR を作った話。2冊目が、やってみた VR 聖地巡礼体験会ということで、一冊目の推しの VR を作った話っていうのは、コミケ95で、初めて出した本ですね。ど素人が Unity&VR 知識ゼロから半年で二次創作 VR を、制作し、VR 聖地巡礼を実現するまでのレポ漫画。おー、なるほど。聖地巡礼ってコロニー行ったのかななんて思っちゃったんですけど、VR で聖地巡礼やったってことですね。なるほど。ゼロは何も答えてくれないっていうことで、頑張って VR やられたってことですね。めっちゃ気になる。で、2冊目がやってみた VR 聖地巡礼体験会ということで、前作の補足版ということで、半年で推しの VR を作った話の補足編ということで、推しの VR は できたけど、まあ、誰も VR 機器を持っていないということで、まあ、体験会をやろうということで、会場選びとか機材運搬、かっこ大阪東京の顛末レポ漫画ということで、もうめっちゃ読みたいですね。5人が荷物を運んでいる感じが非常にグッときますね。これ別に名前をぼやかす必要はないんだけど、見てもらった方が面白いと思うんで、ぜひ見てほしいですね。で、次、カネさんから。サークル番号がこの04、この隅堂ですね。この隅さんの、サークルですと、本としては、3冊。クイーンプログラミング入門、クイナちゃんと始めるゲーム&実用アプリ開発。レベルアップ PHP、言語を理解して中級者へ。それから3冊目が、エンジニアアンチパターン、失敗に学ぶエンジニアリングということで。今回は新刊が2冊ですね。クイーンプログラミング入門とレベルアップ PHP が新刊ということですと。で、クイーンっていうプログラミング言語、なんですけども、非常に私も気になっておりまして、なかなか勉強できていないんですが、ゲーム開発に使えるってあたりは気になっているのと、2012年に、発表された自作プログラミング言語で、2017年に正式公開ということで、非常に気になる感じですね。あと、クイナちゃん可愛いっていうのもあります。まあ、それから、レベルアップ PHP ということで、技術書店5の PHP 中級者を目指すが、装いも新たにパワーアップして帰ってきましたということで、PHP 入門書には載っていないような知識をひたすら綴った、言語としての PHP で中級者を目指す本ということで、PHP 中級者になりたいという方には非常に刺さりそうな本ですね。で、3冊目、エンジニアアンチパターンは、これ技術書店5で、出されていたので私も買ったんですけど、これ確か漫画も結構書かれていたと思うので非常にわかりやすい、本だったなと思います。言語だけじゃなくて DB とかサーバーとか、リファクタリング、技術選定、プロジェクト管理みたいなところまで書いているんで、もうなんかこれ一冊あればいろんなアンチパターンがわかりそうで素晴らしいですね。もうあと一つでいるのでサークルの紹介を、水流さんから N04 未来ハッキングラボということで、本としては2冊、ハッキングラボの育て方、ミジンコでもわかるバッド USB、 それから2冊目がウェブセキュリティの未来、不正指令、電磁的記録問題に寄せてということで、どちらも技術書店6が初出ですね、新刊ですね。で、1冊目がハッキングラボの育て方なんですけども、バッド USB を安全に遊び尽くす本ということで、バッド USB ってなんだって感じなんですが、おう、バッド USB の技術自体は10年前からあり、ネット上でもたまに取り上げられていますと。ほうほうほう。なるほど。バッド USB を、まあ、安全に遊び尽くす本ということで、タイトル通りハッキングラボを、ハッキングっていうところにフォーカスを当ててるんですかね。まあ、このコメントからして、今私が全然何を分かっていないというのが物分かりなんですが、興味がある方はぜひ、N04 に行っていただければなと思いつつ、おそらくキャッチーなのは2冊目の方だと思っていて、ウェブセキュリティの未来、不正指令電磁的記録問題に寄せての部分ですね。今回、一応説明として書かれているのは、コインハイブ事件の話ですね。これを収録している時点では、無罪だったかなに、確か、判決が出たと思うんですけども、まあ、この不正指令電磁的記録事件に関してコインハイブの話だったりウィザードバイブル事件だったりとか、まあ、そういった話についていろいろ掘り下げていこうって話ですね。今結構キャッチーなところでいくと兵庫県警の問題なんかっていうのもあるそうなので、これはIT エンジニアとしてフロントとかバックとか関係なく、誰でも起こりうる話なんじゃないかなって思うので、非常に気になる本ですね。っていうところで一応チャットでもらったのは一通り読みましたと。だいたい時間的にはちょうどいい感じなのでと思ったけど、またぐっと刺さるサークルが差し込まれたんで読みますね。水流さんから、ケノ45、ルテンのお部屋さんですね。ちょっと本の冊数が多いんで、全部読むといろいろ辛いんで、ざっくり端折りながら行くんですが、レトロゲームファクトリーという、本ですね。それから、エレクトロンと HTML5 で作る GUI アプリ、ワールドマップ自動生成読本、タイニー・ウォーかな？ タイニーウォーアルゴリズムブック、タイニー SRPG アルゴリズムブック、JavaScript で実行時エラーを起こす100プラスの技法、JavaScript 特殊コードゴルフマニアックス、Steam ゲーム販売戦参戦記、HTML5 NWJS で、同人ゲームを作る基礎知識 for Windows、携帯素解析、Chrome 文字 JS で遊ぶ、Chrome ユーザーデータ自動軽量化ブック、AR ツールキットを使わずに AR マークの認識をフルスクラッチで作る方法、あと、行ってみた大人の社会見学が1から3、4までですね。あるって感じですね。めっちゃ本が多い。まあ、今回、この中で私が気になったのが、まあ、サークルカットにも使われてるんですけど、ワールドマップ自動生成読本ということで、二次元ゲームのワールドマップを自動生成する本ということで、いわゆるドラクエとかファイナルファンタジーの、マップですね。海とか大陸とか山とか、そういったもののマップ、ワールドマップを自動生成するための本ですと。小中大3種類のサンプルをもとに、ワールドマップを自動生成する方法を勘どころとともに、解説していきますと。大体こういうワールドマップっていうのは、海とか、大陸とか、山とか、そういったチップと呼ばれる、パーツを敷き詰めていくことによってマップを作るっていう多分パターンが多いと思うんですけど、まあ何も考えずに自動化すると、その大陸が途中で切れちゃったりとか、海だと思って作ったのに湖になってるとか、突然海の真ん中に山や町がポツンとあるみたいなことになっちゃうので、まあこういったあたりを、うまいことやりつつ、それっぽいマップを作るみたいなのがわかるのかなっていう感じですね。ちょっと言語とか書いてないんですが、非常に気になる本ですね。あ、ちなみにこの本は、初出がコミックマーケット95になってるんで、コミケが、先に出ている本みたいですね。っていう感じでざっと読んでいきましたが、ちょっとコメントを拾っていくと、サークル、ケロ76、エチゴ屋さんの話で、キャッシュレス時代の資産管理めっちゃ興味あります、みたいな話があったりとか、ケ70、シャンノースさんのところで、VR とゼロシステムは進行率高そうとか、サイトも非常に熱いみたいな感じで、サークルのサイトも非常に、めっちゃ熱量高い感じのサイトですね。T シャツとかある。それから、このすみさんのサークルですね。504、このすみ堂さんの話で、クイーン知らなかったですって話だったり、同じく知りませんでしたってことで、ちょっと技術書店5で私も知ったんであれなんですけど、非常に気にはなっていたんですが、ちょっと手を出せていないので、今回こそは、と思っている感じですね。それから、未来ハッキングラボのバッド USB の話で、未来ハッキングラボさんはサークルが N04 ですね。N04 ハッキングラボさんの話で T 小林さんから IPUSIROL イプシロンさんですかね。イプシロンさんの本なんですねっていうことで、あと水流さんから無限ループで逮捕されるこんな世の中じゃポイズンということで、周一郎さんから、流れのコメントをもらっていますという感じですね。ではでは、ざっと時間も良くなってきたので、最後に私の本の話をして終わりにしようかなと思います。あと、あれですね、委託先のおからぼおかしんさんの話の本の話もありますね。今回、エロン18、おからぼさんのところで委託という形で本を出させていただきます。で、おからぼの、サークル主はおかしんさんということで、まずはおかしんさんの本から話をしていこうかなと思います。おかしんさんが出されるのが、ゼロトラスト超入門ということで、ゼロトラストアーキテクチャに関する、入門本っていうことですね。で、ゼロトラストっていうのはどういったものかっていうと、社内ネットワークからのみアクセスできるとか、社内ネットワークだから安全とか、外部のネットワークからのアクセスは信頼できないっていうところがセキュリティの文脈で語られてきたんですが、果たして本当に正しいんでしょうかっていうところから始まる話ですね。で、ゼロトラストっていうのはそういったものも含めて、どこからも信用しないということで安全性を高めようっていう話だと思います。 ゼロトラストとはそんな時代において守るべきものを正しく守るための考え方として生まれましたと。この本はそんなゼロトラストの根底にある考え方をできるだけ簡単に紹介するために書いていますということで。ゼロトラストとはっていうことで一章丸々割かれていたりしますので、セキュリティとか、社内だから安全だよね、みたいなところに、本当にそうなんだっけとか、なんかそれっておかしいんじゃないっていうふうに思われた方は、ぜひぜひゼロトラスト超入門、ご覧になっていただければいいかな、なんぞと思います。それから、私の本の方なんですが、同じくエノ18、おからぼさんに委託という形で、始める技術、続ける技術という本を、頒布します。この本は何かを始めるときに、時間がないからとか、経験が少ないからとか、なんか大したものできなさそうだなってことで、何も始められないとか、始めることにハードルが高いなって感じることがありませんかとか、あと何かを続けようと思ったとき、なんかやる気が出ないなとか、周囲から何のリアクションもないなから、リアクションがないから需要がないんじゃないかなとか、本当にこれでいいのかなって不安に思っちゃうとか、まあ、そんな理由で続けることを、やめてしまったりしていませんかっていうことに対して、何かを始めて何かを続けるための考え方や、事例をお伝えするノウハウ本ですね。私がこの半年ちょっとぐらいで、いろんなことを始めて続けられてきた経験というのを、いろんな事例、私の事例だったりとか、世の中一般的に公開されている事例とかを拾って、まあ、こういうふうに始められないなとか、うまく続けられないなと思った時は、こういう考え方をしたらいいよとか、こういうノウハウや事例を参考に、やってみたらいいよとか、そういった話を書いている本になります。実際今、皆さん聞いているこのポッドキャスト自体も始めたのは、去年の2018年の11月から、始めたものになります。ネット上で全然名前が出ていない私、ホルテが突然ポッドキャストを始めるっていう、このハードルの高さだったりとか、今これを収録しているのが第25回目ですね。25回目になるんですけど、11月からなんで5ヶ月ちょっと継続して25回も収録して編集して配信できている話とか、まあそういった部分が、そういった部分をノウハウとしてお伝えしたいなっていうところになる本ですね。ポッドキャスト以外にもブログとか登壇とか、まあアウトプットじゃないんですけど、本を読む、読書をするとか、それから趣味方面でいくと実況動画を、上げ続けるとかっていうこともやっていて、実況動画もそろそろ20回に行くんですけど、ポッドキャストと並行して実況動画も20本とか上げられているので、まあどうやったらそういった部分で始めて続けていけるのかなっていうふうに思った方がいたら、ぜひぜひちょっと読んでいただけたら事例とかノウハウをお伝えできるんじゃないかなと思います。はい。っていうところで、一通り読んでいったので、最後にちょっと、新しくつぶやかれたコメントを拾って、締めていきたいかなと思います。T 小林さんから、セキュリティってガチガチにやりすぎると従業員は動きづらくなるからなぁということで、おかしんさんのゼロトラスト超入門に関するコメントですね。そのあたりも含めて、なんですかね、うまくやるコツみたいなのは多分あると思うので、そのあたり含めて本を読んでいただければいいかなというのはありますね。で、それから、周一郎さんから、新しいことを始めるのハードル高いですよね、ってことで。いやー、そうなんですよね。今、事例として出せばよかったんですけど、技術書店6で本を出すなんていうことも、執筆をするなんてことも、まさにそのハードルが高いことの一つだと思っていて、まあそういったことをどうやったらうまく始められるのかなっていうところは、非常に、需要というか、皆さん知りたいし、こういうやり方があるんだなっていうのがお伝えできればなっていうのは、思いますね。それから、水流さんから、始める技術、続ける技術、レビューさせていただきましたということで。いやー、その説は本当にお世話になりました。ありがとうございます。水流さん以外にも、合計4人ですね、の方にレビューさせていただいておりまして、レビューは一覧ということで、本の方にも、名前を載せさせていただきましたし、その中の一人、親方さんですね、ラスボスサークルの一つ、親方さんに、については、親方さんのノートで、レビューの内容なんかをちょっと 公開なんかしていただいたりしているんで、非常に面白い本ですっていう言葉をいただいたので、そのあたりも含めて楽しみにしていただければなと思います。で、同じくみじるさんから、おかしんさんの、ゼロトラスト超入門のコメントに関して、まあ、ガチガチにやりすぎるとっていう話で、まあ、最初緩く始めても問題があるとどんどんガチガチになっていくんですよね、ということで。そうなんですよね。セキュリティってよりもどっちかというと組織論になってしまうかもしれないんですけど、なんか問題があったりとかすると、チェックリストとか、ハンコによる、なんていうんですかね、認証とか、なんかそういった部分がどんどん増えていくのが、我々人間社会の闇だったりするかななんて思いますので、そういった部分もゼロトラスト超入門に何か答えがあるかなと思いますと。で、同じく水流さんから、始める技術続ける技術で、まあ、ポッドキャスト始めて続けられてますよって話に関して、2018年11月から5ヶ月で25回はすごいということで、いやーありがとうございます。そうなんですよね。自分としてもこんなに、続くというか、ペース崩さずにできるとは思ってなかった部分はあるとはあるんですが、その分、自分の考え方とかやり方が自分に合っていて、で、そのやり方を皆さんにお伝えしつつ、合っているやり方を探すといいよ、みたいなことを、まあ、本の中では書いていますので、いろんなやり方を知っていただけたら、こういうことができるようになったりとか、やりやすくなるんじゃないかなとは思いますね。それから、周一郎さんから、まあ、説得力があるということで、ありがとうございます。T 小林さんから、青空 FM 聞いている、他のポッドキャストと比較しても更新早いということで、ありがとうございます。そう言っていただけると非常に嬉しいです。あと、カネさんから、ポッドキャスター仲間として負けていられないということで、まあ、カネさんは一本のポッドキャスト番組の更新速度より、自分がパーソナリティをやっている番組数という意味で言えば、私と比較すると5、6倍の差があるという、歴戦たる結果があるので、そっち方面としては私も、あ、そこは別に負けててもいいかな。青空 FM だけでいいかなと思うので、はい。そして、T 小林さんが、みじるさん、技術書店のいろんなサークルに裏側含めて参加しているということで。いやー、そうなんですよね。今回、みじるさん、ご自分の本とかサークルで参加はされてないんですけど、そこかしこで、名前を見る機会があるんじゃないかななんて思うので、そのあたりも楽しみにしたいなと思います。最後に、みじるさんから、まあ、セキュリティの話で、どんどんガチガチ、問題があるとガチガチになっていくんですよね、って話で、ダブルチェックがトリプルチェックになっていく闇みたいなね。ハンコを押したことを確認するハンコ欄をさらに確認するハンコ欄があるみたいな、冗談のような本当の話みたいなことが世の中にはあったりするそうなんで、まあこれ以上闇の話はここまでにしていこうかなと思います。じゃあ一通り、話をしていい時間にもなったので、ポッドキャスト締めていきたいと思います。このポッドキャスト青空 FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなーとか、まあ、そもそも話せることないんだよねみたいな人でも大丈夫です。趣味の話とか、今やっていることとか、好きなこと、何でも大丈夫なので、楽しいことを話しに、来てください。なお、現在、ゲストの収録休が溜まっております。今ご連絡をいただくと3ヶ月から半年程度先になる場合がありますのでご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ、青空 FM をつけてツイートしてください。Twitter の、ごめんなさい、配信ページの下の方にお便りっていうボタンが実はありまして、Google フォームからお便りを送れたりしますので、まあ、いつかツイッツーのお便り、普通歌が溜まったら、それを読む回なんかもやってみたいなと思いますので、よかったらお便りいただけると嬉しいです。それから、今回この公開収録は、Discord のスパキャスという場所で公開収録をしております。このスパキャスは、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティということで、いろんなポッドキャストのツイートによる感想が見れるチャンネルがあったりだとか、今回みたいな、公開収録をやったりだとか、あとは公開聴取会ってことで、みんなで、同じ時間にポッドキャストを聞いて、その感想をチャットで共有し合う会とか、あとはインフィニティプレイヤーっていうボットがいまして、 ひたすら、世の中に存在しているポッドキャストを永遠と流し続けるみたいな、あの、お店で流れている有線みたいな感じで、ポッドキャストをずっと聞けるみたいな、仕組みもあったりしますので、ポッドキャストが好きだなとか興味があるって方は、ぜひぜひ一度覗きに来てもらって、あ、こんな番組あったんだとか、この番組面白いね、みたいなことで盛り上がれたらいいかなと思います。今回はゲストがいないので、今申し上げた告知なんかをよろしくお願いしますっていうのと、ゲストはいないんですが、今回、技術書店の、宣伝会ということで、参加していただいたお二人、周一郎さんとカネさんの話を最後にもう一回振り返っておこうかなと思います。周一郎さん、サークル番号が N25 ですね。N25、味噌トントロ定食というサークル名です。今回3冊、本を出されるということで、Windows 10の標準ソフトだけで本を作る。2冊目が、ラダレニで学ぶバイナル解析入門。3冊目が、Go で学ぶ Google Cloud Functions ということで、それぞれ、をちょっと興味あるって方がいらっしゃいましたら、サークル番号 N25、リンクの方にも、サークルページへの、リンク貼っておきますので、チェックしていただいたり、当日N25に遊びに行っていただければな、いただければいいかなと思います。そして、二人目の、カネさんですね。カネさんは、グロースファクションというサークルで、配置が3-03になります。通称中ボスと言われている壁サークルの一つですね。3-03グロースファクションでは、挫折論への招待という新刊が1冊と、期間で、成長ジャーニーが、頒布されます。前回成長ジャーニー読まれた方はもちろん、今回初めて、グロスファクション、成長ジャーニー、それから挫折論への招待っていうことを知った方は、ぜひぜひ、中ボスの壁サークルに、遊びに行っていただいて、お買い求めいただければなと思います。それから、N18 おからぼの、ゼロトラスト超入門と、始める技術続ける技術もよろしくお願いします。というわけでエンディングトークということで、公開収録に参加してみてどうでした話っていうのをちょっとチャットでお聞きしたいかなと思います。感想とか雑に呟いていただければ拾っていきたいかなと思いますので、先にチャットしておいてくれって言えばよかったんですけど、チャットしてもらってる間に私の方から適当に感想を言いたいかなと思います。まあ、今回公開収録2回目ってことで、テーマ1回目はポッドキャストだったんですけど、2回目はタイムリーっていうことで技術書店っていうことで、やってみました。普段ずっとゲストを呼んで収録をやっているので、ひたすら自分が喋るっていうのが意外と疲れるというか、体力使うんだなっていうのを2回目にして実感しているところにあります。で、今回自分が本を出すっていうことで宣伝兼ねてやるっていうのももちろんあったんですけども、自分が知らない本を知れたらいいなっていうのもあって、後半はチャットで参加している他の人が気になっている、サークルなんかをちょっと取り上げて喋ってみるっていうことをやってみました。実際に私含めて、ミチェックだとサークルを知れてよかったななんて話もあり、チャットで今いただいているので、本当に、やってよかったなと思います。で、時間稼ぎしたんで、チャットをちょっと拾っていこうかなと思うんですが、カネさんから楽しかったですとか、ミジルさんから時間があっという間に解けるとか、シュイチロさんからリアルタイムで読んでもらえるのが楽しいですとか、T 小林さんから個人的には未チェックだったサークルを知れてよかったですとか、ミジルさんから、ラダレニーの読み方を覚えたとか、S さんからみんなで一緒に聞いているワイワイ感が良いっていうことでコメントをいただけてよかったです。まあ、楽しさを、お伝えしたいポッドキャストとしては、楽しいっていう言葉がちょいちょい出てきたので、個人的には、非常に満足です。本当に、皆さんチャットで参加していただいたり、あと周一郎さんとカネさんはそれぞれ宣伝文言を送っていただいたり、マイクで参加していただいたりして非常にありがとうございました。というわけで、第25回目ですね。第25回目は、公開収録技術書店会ということでお送りしました。来週の4月14日日曜日技術書店6 池袋で、行われますので、ぜひぜひ、私含めいろんなサークルさん、いろんな本に、会いに来てください。どうもありがとうございました。